成プロテイン必要
と、まず今回の新作はプロモーションを一切しないという前提で始まったと思うんですけれども、しないことによってのマイナスの効果は事前に想定されているんでしょうかっていうのが1個目です、
はい、
で次に今公開して当初予想していた興行の成果と、まあ、成績は鈴木さんと宮崎監督の中で、まあ、納得のいったものなんでしょうか、現時点では。
していません。
他当初没有想说会有什么负面的效果、うん、
むしろ逆にそれによって話題になると思ってました。で日本では実際そうなりました。でどうしてかというと、まあ、これ日本に限らないと思うんですけどね、あの映画に関して公開を話題作の場合公開するっていう場合、あの事前情報が多すぎるっていう気が僕はしてたんですよ。だとしたらそれをね、ね、極端な形で言うと一切やらないっていうのはものすごい大きな評判になると思いました。それと2つ目のご質問は今の日本でのね興行成績ですけれど、まあ、あのなんで宣伝をしなかったこととも関係あるんですけどね、まあ、それは宮崎駿が10年ぶりにね、あのなんていうんですか、新しい映画を作るということで、まあ、話題にはなると思うんですけれど、あのかなり数字はねいつもと比べたら悪くなると僕思ってたんですよ。でそれで言うとね、宣伝をしなかったことによって僕の予想を超えていい数字が出ています。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は10月6日に台湾で公開された宮崎駿監督最新作君たちはどう生きるかについて、鈴木さんが受けた台湾メディア向けの取材の模様をお送りします。通訳は株式会社プロマックスの智宇仁二さんです。
キャスティングの時は手を挙げてきた方はいらっしゃるんですか？
あ、います。あいみょん。
キャスティングの話少し続けます。最初木村拓哉さん、一番出られたのはハウルの動く城だったと思うんですけど、今回の役柄とだいぶ違ったと思います。その時は主役で、魔法師みたいな感じでしたが、今回は普通のお父さんです。なので2回目も木村さんにしようっていう考えはどこからあったんですか？
いや、僕ね、ハウルとあのお父さんはね実は同じキャラクター、つまりハウルが年取るとあのお父さんになると思ってたんですよ。だから実はね、今回、声優さんの中声をやってもらった方の中で一番最初に決めたのは木村さんでした。
他们合作的时候有没有发生一些有趣的花絮或是这么久了没见
すごい久しぶりのご出演だったと思うんですけど、もう一度会う時に何か面白いエピソードあったんですか？
僕と宮崎が喋るのを見ながら笑ってました。でお二人の会話は日本でそういうのがあるんですけれど、漫才みたいですねって言って。
那因为这次的电影会让
映画の中で生と死、人生などのテーマについて結構考えさせられましたが、この長い間一緒にやってきた中で今回の宮崎さんの作り方あるいは作るプロセスの中で何か違うところはありましたか？
君たちはタイトルがね、日本のタイトルが君たちはどう生きるか、それでまあそのタイトルを聞いた時に僕が最初に思ったのは、ね、彼は自分はどう生きたのかをやるんだなというのは分かってました。考えてみたら2人で付き合い、お互いね付き合い始めてなんと今年は45周年なんですよ。
他们认识45年了今年。
まあ、僕も一番驚いたのはとにかくね、あのアオサギっていうキャラクターですよね、まあ、サギ男で、なんでかって言ったら、まあ、彼の場合彼はキャラクター作る時必ずモデルがいるんだけれど、まああれは、まあ、僕がモデルなんですよね。
だから、まあ、
必然的にあの真人っていうのはまあ宮崎駿ですよね。
主角の真人其实就是宫崎骏。
で彼は実は風立ちぬの時にもね、男の友情物語をやりたいってことをねずっと言ってたんですよ。しかし風立ちぬにおいてはそれはうまくいかなかった。それが今回この題材でまさかその友情を描くとはちょっとびっくりしましたね。
映画を見るとき、アオサギの喋り方は結構鋭くて、少年の方は、マヒトの方はちょっと柔らかい喋り方をしたと思うんですね。それは普段宮崎監督と鈴木さんの喋り方もそういう感じなんですか？
普段逆だと思うんですけどね。
平常是相反的。何十年も一緒になられる中でこう意見が分かれたりするときは、若い頃はよく議論はしていたとおっしゃったんですけど、そういうとき若い頃は鈴木さんが宮崎監督に従うんですか、それとも宮崎監督が鈴木さんに従う、
妥協するときもありますよ。
よく教えだす。
例えばね、具体的な例を出すと、魔女の危機でね、要するにあん中にウルスラって女の子が出てくるんですけれど、あれね、本当は僕はね主張したんですよ。なんでかって言ったら、一番最初宮崎駿はあのウルスラをね、年齢を27歳にしようとした。で、僕はね、キキは13歳でしょ、13歳と27歳が仲良くなるっていうのは違うと思ったんです。だから僕が主張したのはね、ウルスラも13歳にすべきだと。そしたら宮崎駿がね、分かったっつって真ん中にしようって、真ん中にしようって言って、実は13歳でもなく27歳でもなく18歳にしたんです。
急に話が変わります。宮崎さん、監督はこの過去で7回の引退と復帰を経験しましたとおっしゃってます。毎回の引退と毎回の復帰はすごいニュースになるんですけど、ご本人は自分でこのことをネタにしたり自分のことを茶化したりはするんですか？
新しいニュースを言ってしまえばですね、彼としてはね、引退を口にしたのは2回しかないと思ってるんですよ。で、1回目はもののけ姫の完成披露試写会です。日本人のある記者がね、質問しました。
有一个日本的记者问他，
もののけが完成したばかりにもかかわらず次回作は何ですかって聞いたんです。宮崎駿は怒りましたね。いつも引退をかけて作っているって言ったんです。そして2回目の引退宣言は、皆さんご承知のようにカズタチームが終わった後、
実際ご本人の中ではあんまり引退について思われていなかった。
本当に思ったのはね、カズタチームの後だけだと思いますよ。
今回の新作の試写会で監督からも実際言われたことだと思うんですけど、皆さん、お客さんは見てわからない部分があるかもしれない。で、鈴木さんからは、映画通して実際お客さんに伝えたいメッセージは何だと思うんですか？
メッセージじゃないんですよ、映画を作るってことは。映画を作ることで一番大事なことはお客さんに楽しんでもらうことです。それぞれの国でね、やってもらえれば僕は構わないと思ってるんですけれど、まあ、今回聞かれたんで、聞かれたんだったらアオサギと少年の方がね、分かりやすいと思ったんですよ。映画を見るときにも外国のタイトルをどうしましょうかと聞かれたんで、そう、はい、君たちはどう生きるかっていうのは難しいなと思ったんですよ。そうです。
これが台湾で発表されたときに、コメントでこれはちょっとしたネタバレじゃないかと怒ってたファンもいた
んです。あ、そうなんだ。
でも実際その鈴木さんが書いたそのタイトルが発表されて、あ、これは鈴木さんも認めたタイトルなんだっていうふうに、はい、
あ、バーが分かっちゃうんだ。
最初はちょっと話題になってました、なぜ日本のままにしなかったのかっていう。今回のポスターは実は鈴木さんがデザイントリーミングして決めたそうですけれども、なんかどういうふうにこの、まあ、今のこのポスターになったのか、どういう経緯で。
いや、そんなの直感です。
あ、直感ですか。
そんなね、深く長く考えたわけじゃないんですよ。で、お客さん、あくまでもそれはお客さんが楽しむことを考えました。これでね、いろんな情報がなくてこの1枚だけだったら絶対話題になりますよね。だから余計なこと一切なしにしたらいいと思ったんです。なかなかね、さっき米津さんの話が出たけれど、まあ、米津さんのところはそれは協力してもらったわけだから、ね、おのずと宣伝もしなきゃいけなかったんですけれど、ただギリギリまで待ってもらいました。 で役者さんたちもそうですよね。だからそれはね皆さんにねご協力願いました。だから絵も一切出さなかったんで、いわゆるスチールも、
はい、
でそれがね多分現代のエンターテインメントじゃないかなと思ったんですよね僕は。
その宮崎さんがその風立ちぬの時に1回引退発表して、でなんかそのいろんな資料で見たんですけど、その時に1回制作部門も解体されたので す,
そうで す,
そうです。今回のためにまた作り上げた、
今回のためにあの必要な人には声をかけたっていう事情ですよね。いやだからね、
はい、
それは簡単に言うとですね、はい、少ないスタッフで長長期間やった方がいい作品ができるに決まってるんですよ、
はい、
だから短い期間に多くのスタッフでやったらろくでもない作品になります。それが分かってるからです。
ちなみに今回何人ほど そのアニメーターのチームですか。
よく知らないでも今回少ないと思いますよ。だからね、
はい、
皆さん、まあ、古い作品ですけれど、はい、例えばトトロ、
はい、
これはねいわゆるキーアニメーターってのは8人しかいないんです。
8人、
そうするといいものできるんですよ、
はい、
ところが今ね、はい、あのいろんな作品がね何十人はおろかもう100人を超える勢いでいろんな人でやってる、これいいものはできにくくなるんですよ。それが僕にとっては大事なことですね。
少人数でいいもの
を作る。そうです。少人数で長い時間かけてやった方がいいものは作れます。
今回の作品のために、鈴木さんが、本田武さんを、
はい、
そのエヴァゲリオンチームから連れてきたそうですけれども、
はい、
でその実際、本田さんが加えることによって宮崎さんは今までやったことないことをいろいろ挑戦しようとされてたそうですが、完成した作品、鈴木さんがご覧になってみていかがでしたか。
全然違う、全然違いますよね。だからまあね、どうしてそういうことが起きたかは本人たちが一番よくわかるでしょうけれど、はい、僕が見たかったのは若い宮崎アニメですよね、
うん、
だからもう風立ちぬっていうのを見たときに、これ以上ね、はい、宮崎駿が絵の中心人物としてやるのは難しいと判断したんですよ。だからもし新作を作るとしたら誰かを連れてきてやんなきゃいけない、はい、そう考えたのは確かです。
本田さんを、そのスカウトした理由とかは、
その前からジブリにもいろんな作品に参加してたし、はい、その力を見てたからです。あの安納の会社であるカラーの社員だったんで、
はい、
もうそれ黙ってその今の本田君に声をかけるわけにいかないから、
はい、
それで僕はね安納と二人きりで会って、それで彼に相談を持ちかけました。彼はかなり驚いてました。彼は安納はね、
はい、
鈴木さん、あなたが今言ってることはね、野球で言えばね、新しいシーズンが始まる寸前、4番打者をくださいって言われたようなもんだと、それはひどいってことを言われましたね、うん、でもそれを分かってて僕の方は頼んだわけだから、
はい、
そしたら最後に彼がね言ってくれたんですよ、まあやるかどうかは本人次第だからって言ってくれたんで、じゃあ俺声かけるねって言って、それで本田君に声をかけたといういきさつがあります。
そしてキャスティングなんですけれども、今回まあ人を演じる、サントキ・ソーマさんはオーディションで選ばれたそうですか。その選ばれた理由、なぜ、サントキさん
注目してました僕、うん、
あ、もともと、
はい、だからいろいろオーディションに参加する人の中に彼にも入ってもらいました、
はい、
そしたら庵野城っていうのかやっぱりうまかったです。
宮崎さんは、サントキさんの
すぐ気に入りました。何しろ自分の役でしょ、
はい、
で、あの声を聞いたら、ああこれはってすごく気に入りました、
うん、次のステップ、その次何がしたいのか、次なんか作りたい作品とか次の計画とかについて宮崎さんから何か言われていますか。
まだ言ってないですよね。様子も見てるんだと思いますよ。やっぱりこの日本での興行、これ延々続きますんでね、最終的にどうなるのか。だからお客さんが来てくれたらまだ作っていいんだなってことになるでしょ。と同時に、それこそ今日こうやって台湾の方も来ていただいてるけれど、はい、世界でどう受け止められるか、それは内容もそうだけれど興行成績がどうなるか気になりますよね。で、そういうのが見えてきた時に初めて次をどうしていくか決めるんだと思います、はい。
小路上面定做是他这个。
今回の作品は過去作のオマージュとして言われていることが多くて、過去の作品出てきたシーンが結構ところどころ見られます。過去と作るとき考え方はどこか違ってたりするんでしょうか。
あのね、まあ皆さんね、過去の作品へのいろんなオマージュがあるんじゃないか、そう思ってらっしゃるみたいだけれど、本人は一切そういうことを考えていません。彼の最大の特徴、いつもね、今ここなんです。だから昔いろいろやったことはもう全部忘れてます。
所以算是没有说把话说死是最后一次。
对对，那最後と言い切ってはいないんですね。
今回はもうね、引退記者会見なんてバカなことやりません。
すいません。这一次不会再发表什么，就是要退休的记者。不好意思，不会再有了。
那这一次像米津玄师唱主题曲，
米津さんも今回鈴木さんが決められたんでしょうか。普段から米津さんの曲をよく聞かれるんでしょうか。
米津君がね、僕の娘が耳をすませばに出てきたカントリーロードの日本語詩を書いてるんですよ。でその詩の大ファンだったんです。で、まあ、ある時僕のラジオに彼を招いて、ゲストとして喋ってもらうことにした日があるんです。そしたら彼の本当の目的はあなたの娘さんに会いたいだったんです。
然后他去上那个节目的目的主要是想要见铃木敏夫的女儿，因为他是那首歌的粉丝。
だからラジオの収録が終わった後、僕は娘に電話したら家にいるっていうから、みんなで家に行きました。それが僕と彼が親しくなったきっかけです。
好，那我们最后一题，就是因为其实台湾人真的很爱这部作品，像从《龙猫》之后，更是很多人在看。你觉得为什么是这一部电影？然后想问老师，如果有没有看过台湾的动画作品，会不会给台湾的动画产业什么样的建议？
ジブリの作品は台湾ですごく人気です。特に隣のトトロからはファンが結構増えたと思うんですけど、どうして トトロだと思いますか。海外で打てる理由。
明るいからじゃないか。
可能因为这部片就是比较开朗比较明朗。
いつもね、宮崎はね、作品を作るときいつも責任を背負ってね、ものすごく暗い顔で作品を作る人なんですよ。
宫崎骏在创作的时候，其实他就是身上背负了很多东西。那他在画画的时候，其实都表情都不是很好啦，就是都很暗沉这样子。
眉间にしわを寄せて。
然后就是在那边，就是眉头都有很深的皱纹。
しかし、トトロを作る時だけはね、他の作品を作る時とは全く違ってました。
画龙猫的时候，其实跟其他的作品都很不一样。
ものすごく明るかったんです。宮さん自身が。
首先我先问，林木老师，我想问一下，就是说，
宮崎さんの作品の中で気候について表現することが多いと思います。飛ぶもの。で、今回はアオサギ以外、他の鳥、ペリカンもそうですし、インコもそうですけど、悪者の方の設定になっていると思うんですけど、そういうふうに向かいました。その理由は何でしょう。
全然気がつかなかった。確かにそうだね。インコ大王って覚えてますか。
インコ大
王、宮崎アニメーションっていうのは必ずモデルがいる。そしたら宮崎駿はね、あの映画の中で2人やってるんですよ。1人は真人、これ彼の少年時代、もう1人インコ大王なんですよ。だから自分のね、なんていうのかな、正しい自分と悪い自分、その両方を出したくて、空を飛ぶ人にね、それをやらせたんじゃないかな。だからアオサギのことをね、宮崎駿は悪い人って言うんですよ。鈴木さんは悪い人だって言うんですよ。だから確かに言われてみると分かるけれど、空を飛ぶ人が悪いやつですね。はい、面白かったです。
わらわらの意味をお伺いしたいです。
どう思いました。
希望かな
でもわらわらを食べたのは誰ですか。わらわらを食べることであの世へ行っちゃうっていう、そういう意味じゃないでしょうか。
宮崎作品の中でユートピア と言われる一番主な理想は何でしょう。非戦だったりフェミニズムだったり自然について語ることが多いんですけど、
で彼はね、実は物の考え方の根本にはね、非常にペシミスティックなものがあります。
ペシミスティック、
ペシミスティックっていうのは悲観的なものがある。ユートピアとは逆の考えなんですよ。しかし彼はね、アニメーション映画っていうのは本来子供が見るものである。そうするとね、やっぱり悲観を語ってはいけないと思ってるわけ、子供が見るものに関しては。だから彼がね、やっぱりアニメーション、自分の表現としてアニメーションというものを選んだのはすごく大きいことだと思いますよ、僕は。
とまず個人的な話をさせていただきます。前の風立ちのの時は、お母さんが癌で、結構危うい状態で、その時一緒に、でも風立ちのお前は一緒に見に行こうという話で見れなかったんです。もうまず娘さんに先に見て、で見て泣くような作品だったらもう私は見に行かないとお母さんがおっしゃってたんですよ、ね、でその時やっぱ泣いてしまったから一緒に見に行けなかった。その次の年にお母さん亡くなられて、で今回、君たちはどういくら生きるかっていう見に行った時は、一番最初も一番最後もいろいろ思うことがあって、すごいめちゃくちゃ泣いたんですけれども、もう本当に小さい頃からスタジオジブリの作品を、まあ、VHS で見てきた世代として
ありがとう
VHS、 VHS を見てきた世代として、もう本当にそういう風に育てられた世代に対して、宮崎監督も鈴木さんもこういう世代に向かって何かこの作品で一番伝えたいことは何ですか。
この世は、この世は生きるに値する、
はい、この作品を通して、
はい、
この世代のファンに向かって伝えたいこと、
この世界は人が生きるに値する場所だよっていうことですよね。日本でも今ね、子供をめぐる悲惨な事件が結構多いんですよ。で毎年毎年ね、それが増えてるような気がして、やっぱり子供たちが元気になれるような作品を作るべきだと思っています。
最後です。
面白かったです、
はい、
質問が素晴らしかった
。
はい、ありがとう。
ありがとうございます。
我在我在
一起。
想要问说，卢萨可以谈谈说，吉卜力工作室对你的意义是什么吗？
鈴木さんとってスタジオジブリの意味とは？
喜怒哀楽ってわかります？
喜怒哀楽。
それがすべて詰まってる場所です。僕にとってはね。
夢も含まれています
か？そうですね。喜怒哀楽の中に夢は僕含まれてると思うんです。
スタジオジブリの作品はお客さんに、多くのお客さんに愛されています。数十年にわたってずっと愛されています。それについてどう思いますか？
いや、素直に嬉しいです。
もう就是很開心、单纯就是開心而已。
宮崎駿監督最新作、君たちはどう生きるかについての台湾メディア向けの取材の模様、いかがだったでしょうか？来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。